のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
引き続き杉浦誠司さんをゲストに、
はい、ありがとうございます。
文字職人、
はい、ね、前回は粉流話ですねまさかね、そこも共通のね粉流体験をさせてもらったということで、はい、ね、はい、
けどね、あれなんですよ。あ、そうや、ちょっとあれが白紙になった話をしといかなあかんな。
そうですね、今日ちょっとそれ発表した方がいいかなとは思っております。
あんなに興奮してですね、はい、杉はちょっと知らんかもしれんけど、うん、僕の生まれ育ったふるさとにキャンプ場を作ろうと。
知ってますよ。
知って
ます、知ってます。
軽トラをね、どんどん運んでいって
る。そうそうそうそう、それこそバターも持ってきたやつですね。
だからもう 95% ぐらいのところまでもう全てが順調に、うん、もう町の方の役場のね、みんなももうぜひぜひっつって、でも全てがピースはまるがごとく進んでいたものが、うん、ちょっと地元のね、うん、ほんの少数のとか、まあ、一人と言っても過言じゃないけど、その人が一番のご近所であるんやけど、うん、その人が反対の反旗を翻し、
はい、
うん、で嘆願書をこう出されて、で実はもう白紙に、
たった一人の嘆願書から始まって、あ、そうだったんだ。いや、俺中村さんがね、役所の人たちの前でプレゼンしとるというか思い語ってる動画見たんですよ、
う
んうん、あの時はその時黙って聞いとったんですよ。
そうそうそう、
そうなんだ。
けど一旦ちょっとね白紙になって、本当はこの今年の夏も、うん、まあ試験的にはね動かししながらこの夏からもやっていこうと思ってるけど、できなくなってしまったんで、
はいはい、
多分、うん、それがなんかね、僕の中ではそのあんなことするこんなことするもいろいろあるけど、なんとなく最後にはやっぱり自分の生まれ育ったふるさとに何かを残すというか作るというか、うんうん、っていうことのふるさと還元みたいなことがなんかできれば、うん、なんか僕の中の人生の中の一つの大きなこう到達というか着地というかっていうものになるタイミングが来たんかもしれんなぐらいのつもりで、うん、それで今回相当気合も入ってたし、はいはい、絶対面白いことやってみようって思ったり、でそれの成功事例を他の皆さんもいっぱい真似してくれたらええのなみたいな風に思って、すげえ気合入ってたのに、うん、なんかそのね、
うん、
その一人のおじいさんなわけやけど、せやけど昔から知ってる人やし、例えばうちのおじいさんなんかもその人にすごく目をかけたりしてて、でとても中村家には感謝をしてるということは日々言ってるような人が、うん、キラッと変わったんや、
はいはい、
うん、でそれがまたたまらなくショックでさ、なんかこうふるさとからなんかもうそんなしてもらうんでもいいみたいな、
はいはいはい、
でそんな独りよがりじゃお前のみたいな風になんか言われてるみたいな、なんかこうちょっとあんま味わったことのないストレスやったから、
地元だからね、
そのこの粉流の話じゃないけど、うんうんうん、こんなんて先生やっぱりあれなんでこんなんできんのかやって言って話したら、うん、なんかやっぱりね極度のストレスっていうのが、
はあ、
その一番その要因の一つやよって、最近なんかあったりとかっていうの ないかなみたいな話になった時、あ、間違いないな、
は
あ、あのショックの出来事かなみたいな、うちのお袋もめっちゃノリノリやったのに、うん、うちのおかんもそれで親子ですごいショック受けたし、うんうんうん、うちのおかんもね逆流性の食道炎みたいな、
胃酸上がってくるやつ、
胃酸上がってきて、うん、あれで病院行ってとかみたいな、でおかんもそのこれもなんか極度のストレスからこんなことかけらもあんたなかったのにっちゅうて、 でも考えたら私もそんなんやったっちゅうて、うん、でおかんと慰めっこの電話が2時間みたいな、に連動してんのかもしれんかなみたいには思ったけど、はいはいはい、まあ、とりあえず結果としては一旦白紙になってしまう。
いやでも、まあ、今回は白紙だとはいえ中村さん の, そのふるさとに何かを残すっていう思いは消えてないわけですよね。
だけどなんかちょっと
今はちょっと
それがな、うん、その後たまたまそのな例えば軽トラが欲しいんやとかも言ってたし、うん、コンテナをなんとかとか、うん、キャンピングカーのあれをと か,、うん、だからいろんなことを言っとってんけど、具体的にあのガンちゃんって知ってます
か。ああ、はいはいはい、
浜松のね、うん、はい、知っとる、あ、知らんかな、うん、そのガンちゃんって結構あの運命学の勉強をかなり真剣にやってて、うん、でガンちゃん相当勉強してて、でそのコンテナとかさ、あの人か運送関係の仕事なんで、うん、あのそう俺が手配したるとかって言ってくれてた。でそのガンちゃんがその白紙になってしまりかけてるみたいな、まだその時まだちょっとまだ微妙やってんけど、でまあ、連絡くれて、うん、でここでガンちゃんごめんなって、ちょっと白紙になってまうかもしれんわって、俺ももうショックでさっていう話してたら、ほったらいやこれはねって、あの僕はその白紙うぬんっていうのを聞いて、あかわいそうになと思いながらも、その運命学のまあ言ったらいろいろ三命学とか、うん、引用五行とかいろんなやつをミックスしながら、でもねガンちゃんは教えてくれてんけど、はいはい、俺そう鳥肌立ったんやけど、うん、中村さんとあのちょっと一つ私アドバイスっていうかね、こう運命学で出てんねやけど、中村文明ほどね運命学通りに生きてる人おらへんって、それぐらいその見事なその運命学でこう出てるパターン通りの出会いとか、うん、良くなる時期とかちょっと足踏みする時期とか、そういうのもねもう本当に過去のあんたの人生見てたら見事なぐらい、それをね紐解いていくうちに私は見つけたけど、今年ほどね物事がうまく進まない最悪の年はないっていうんよ、はい、そう言われた瞬間に、なんで今回のこのことももうそうやと思って、あ運命学的にも良くないんだなということをもう明らかに認めれば、諦めるっていう選択肢も悪かないけど、うん、でもね悪いばっかりじゃなくて、これが来年の節分以降、うん、2月頭からこれが一気に良くなるんやっていう言葉聞いた瞬間、うん、鳥肌立ったのが、
はいはいはいはい、
その一人の急に反対のそういう嘆願書を出したっていう、うん、その人が一応そのそこの地域のこう自治会長みたいな区長をやってるわけよ、うんうん、でその区長の任期がなんと1月末までなん
よ。うわ
ー、で来年2月1日から違う区長に変わるんやけど、はい、その変わる区長はもう大賛成してくれてる人が、なんでもうから諦めんでくれと、うん、来年に向けて自分が区長になった時ね、そう一人がそのなんかそのまあコロナがの時期にとか、別にコロナの時期にそない僕もクソ派手なことするとかそういうつもりもなかったし、そうじゃないんやっていう、ただそのまあ言ったらあの地域で生まれ育ち、その見えてる世界がめっちゃ狭いんでね、いくら説明しても分かってくれへんかった、まあそれをこうね覆していくことはできるよというような話が来た時、ああそういうことか、だから体調も崩したり、うん、体にも出るよって言われたんよ、うん、体なんかにもそういうものが出るから、だから気ぃつけとかなあかんよって言われた矢先に分流やったんよ。
あ、そうなんだ。
運命学ってすごいと思って、なんで今年はなんかうまくいかないことが当たり前なんやというふうに思って、それでまああんまり突拍子もないことにはチャレンジせず、まあある程度うまくいかんことも明らかに認めて諦めればいいんやからみたいな、そういう話をさしてたんで、今年もな落ちるっていうのを味わうというか楽しんでもいいかなと思って、中村文明のドーンと落ちてみようみたいな、分流もネタやし、なんでこの間からまたね緊急事態宣言どうののあれの煽りを食らって、また結構キャンセルとかいろいろリアルが出てキャンセルになったりしてきたんで、この間から僕ねもう20年ぶり以上やと思うけど、なんか気持ち的に なんかダメになりたくて、
うんうんうんうん、
足引きずりながら、これだからパチンコしに行ってるんですよ、
はいはいはい、
へえ、これでねわざと負けてんねん、なんか
へえ、
だからマイナスを貯金しようと思って、
ああ
買っちゃいかんと思って、なんであのこんななんかあのなんか爆打性の超低い羽物とか、
はいはいはい
はい、ああいう負けても知れたそういうやつやけど、
まあ、こういうやつなんですね、パチンパチンって、
そんなもん言うことじゃあれやそんな一つずつバチバチ言うと、お前何時代の人間
昭和の初期じゃないですか、
そんなそんなそんなない、
お前だから何回かなんかね負けに行って、あ今日も負けたみたいな、なんでマイナスをちゃんと貯めていくみたいな、だからパチンコで負けてるから
それが貯金になってる、
それが貯金になっていくんで、なんか他のマイナスを引き寄せないかなみたいな、
うん、へえ、まあその大作家みたいな感じのその流れがあるわけですね、
そうそうそう、今年最悪らしいんよ、
はあはあ、
なんでいやもう最悪って分かってんやったら、もう最悪を楽しめばそれがそこなんやったら、
うん、
あとは希望が見えてくるやろうから、
うん、
よし1月末まで節分まで忍耐忍耐と思って、
いやそうね、相田光雄さんの詩でもなんか落ちて落ちてもうつけば落ち着くって言ってですね、だからもう
なん
かもう
ちょいちょい入れるなちょいちょい挟みな挟むな、
俺いつ挟むか狙ってましたよずっと
一応文字職人の看板背負
って、そりゃそうですよ、
言葉に対してはやっぱり一応絡ま
ないと、なかなかこんな隙間狙ってます
よ、すいません、あのもっぺん言ってもらっていいですか、
あの落ちれば落ちるほど最終的には落ち着くということですね、
あなるほど、相
田光雄さんが杉
浦誠司が言ったわけじゃない、
そうなんですよ、
相田光雄のパクリな、
パクリなんですね、そうだからでもその考え方いいですね、もう今年はそういう年なんやって、これを味わおうという、
そうやってもう明らかに認めるっていいと思えへん、
はいはい、
諦めるって言うと悪い言葉みたいやけど、うん、
明らかにするって語源ですからね、
そうそうそう、明らかやっぱりそう
なんですよ、
諦める
の語源は明らかにするっていうのが語源ですから、
諦めるは
明らかにする、
で明らかに認めたことで諦めるだ、ね、
そうですね、
あやっぱそうなん
だ、
ね、だってさ運命学っていや僕も嫌いじゃないんで、例えばこの僕がね明らかに認めるっていう言い回しを教えてくれたのは郁代ちゃんが教えてくれて、鹿児島のね、
はいはい、
うん、あの人動物占いの個性心理学で、
はいはいはい、
よく使う言葉らしいねんけど、はい、本当にそうなんよ、
うん、
例えば家族の誰それが例えば狼、まあ、俺狼っていうキャラなんやけど、はい、そのちょっと狼ってこういう特色を持ってるもんなとか、ペガサスはこうこうこうやもんなっていうのが分かってるとな、うん、腹が立たんなってくる、
はいはいはい、
付き合いそういうもんを持ってる、うん、星の元に生まれてんやし、そういうキャラクターの人間なんやからって分かればさ、もういつまで寝てんのんっていう風に起こりそうなものが、あだけど狼やから、うん、寝る時間と一人で過ごす時間がすごい狼には大切って分かれば、うん、10時11時まで寝ててもな、腹もタタになってくる、それは明らかに認められるから、
うん、そうですね、
うん、っていう風に運用する活用すると、
はい、
意外といいよ、穏やかになります、
ね、僕あれですよ、動物占いタヌキ、
あ
お調子もんで
ぽいな、なんか
分かり、僕もそれ、あそうなんやと思って、ちょっとお調子もんでね、でなんかその化けるので、いろんな仕事とかそういうところでもその仕事に合わせて化けていくっていう、そう性質があると、ほんでなんかもっと深く学んでいくと、タヌキでも12色の色に分かれてて、赤や黄色や白やとかでなんか色が分かれてて、その色にも意味があるんですよ、ほんで俺ちょっと調べてくれないですかって聞いたらですね、俺緑のタヌキ、俺そば屋だから俺そば好きなんやってなんかね
煽っちゃうな、
それもねなんか分かるらしいですよ、
へえ、赤狐、ちなみにウォーリーもタヌキや、
あなんかぽいですやん、やっぱ分かりますね、
タヌキってね俺の周り結構いっぱいいるわ、
あそうですか、
タヌキってなんかこうちょっと気を照らうというか、うん、ちょっと誰も やらなさそうな、なんかおもろいことを仕掛けたろうみたいなのを結構企んでる人が多いな、
あなんかでもそこはちょっと合いますね、確かに、
けどおっぽが見えて、
はい、
バレてまうことも多いんよ、
あ合いますね、
うん
あそれはあるかも、
だからまあ文字職人になんか、うん、その喧嘩売るわけじゃねえけど、うん、前このラジオでも喋ったことあるけど、タヌキっておっぽがあるわけや、
はい、
で人を騙すわけや、うん、なんであの吉原とかにおる花魁って、うん
はい、
あっおっぽはいらんって、
はいはい、
要は
あそういうことね、
あの女の人たちは別にタヌキになりきらんくってもう男ぐらいは騙せれるよ、だからおっぽはいらん、タヌキにならんでも男は騙せるっていう、そんな意味合いからあの花に先駆けと書いて、その華やかなイメージの意味合いもあるけど、おっぽなくとも男を騙せるという、まあ、隠語みたいな意味合いもあるらしいね。
はあ、
それでおいらんで、おいらん、
おいらん、
うん、
大波だな、
大波まだ使おうと思って、
いやいただきました。俺こういうのすぐ入ってくるんですよ。俺全然勉強できなかったけど、こういうのだけはもうストックできるんですね、
らしいわ。
あそれでも面白い、
うん、
へえ。
そうだからあのなんかウォーリーなんかもしたから、こうなんかのイベントを考えたりするのうまいもん、
うんうんうん、
そこへ向いて何かをこう挟んですごい人を喜ばしたろうとかね、感動させてやろうみたいなとかの戦略とか考えるの好きやもんな。
あ向いとる、うん、向いとる、うん、好きやろウォーリーも自分
で。好きですね、
うん、
けどちょっとおっぽが見える、
おっぽが見えるとか、まあ、そこも愛嬌ですね。
結構隠してるつもりなんですよね、本人は。しっかり隠せてるつもりなんですけど。
面白い。僕も最近そういう市中水明とかも、うん、公開で市中水明で丸裸にしていただくということで、あのオンラインで、うん、その市中水明の先生の東岡先生という方に、うん、僕がどんな人間なのかっていうのを全部紐解いてもらったわけです。その市中水明というのは生まれた年、生まれた月、生まれた日、生まれた時間という、うん、その4つの柱でこう紐解いていくんですね。
それで
市中らしいんですよ。でそれを全部僕があのお伝えして紐解いていくんですけど、うん、僕は宇宙人うん、らしいんですよ。だからなんかこう天から降りてくるメッセージを届けるお役目らしいんですよ。
へえ、
うん、でなんかちょっとなんか僕もエイリアンみたいな髪型にしてみたりとか、
なるほど、
見た目もなんかこう宇宙人って言われると、あ俺だからちょっと違う、人と違っていいんだみたいな、分かると生きやすくなりますよね。
なるほど、ね、
うん、
いろいろなあるけど、まあまあ統計学の部分もあるから、うん、意外とかなりのねパーセンテージで、
そうですね、
まあ、当たるという言い方も変やけど、そういうもんなんだというのがね、
う
ん、分かると楽になるっていうのは、
そうですね、うん、
確かにある、
あります。僕も昔だから読んだ本で、生年月日という名のコードネームっていう、うん、あの本があるんですよ。
ああ、なんかあったな、分厚いやつや。
そうです、そうです、そうです。でだから帝王切開っていうのは、あの帝王が生まれなくちゃいけない日がもう、
うん、
あらかじめもう決められてたから、時間と日が、だから当時はこう一夫多妻制でいっぱいこう種を植えて、でもうその生まれなくちゃいけない日に一番近い人のお腹のを裂いて取り出したところから帝王を切開して、
なるほど、取り出、それで帝王切開って言われるのさ、
はい、
へえ、ええこと言うな。そちらは全く知らなかった。
そうなんですよ、切り出さなくちゃいけなかったって、うん、もう日にち時間も全部決められてたんですよ、帝王は。
中国の、ね、皇帝のね、
そうです、そうです
ね。
いや、まあ、中国はそういう意味ではやっぱそういう運命学とかね、うん、ああいうものの歴史もあってするから、例えばやけどこう僕が昔見てたやつなんかでも、あの例えば この年の星回りに生まれてくる男の子っていうのは、うん、すごく人気者にもなるけど、うん、おちゃらけ ですごくこう人気者になるがために、その国の大きな流れをこう乱す、そういうものにもつながりかねんって言って、その年に生まれる男の子はバンバン殺されたとか、なんかな、そういう話をこう本で読んだりとかしたことあるけど、はいはいはい、
うん、
帝王切開の帝王は切開してでも
生まれなきゃいけなかったっていうですね。それぐらいやっぱりこう影響してるとは思いますけどね、うん、
それは天意に反することにならんのかね。
ですよね、
うん、
うん、まさにですね、天意に反する、ね、
そうだよね、
うん、それは僕知ってるよ。
お、
あの天意に反せないというのは何かというと、この世の中の出来事はこの世の中の摂理があって、で天は天の摂理があるからやってもいいんだっていう教えで帝王切開は強行されたんだ。
へ
え、そうじゃないと寿命ってのがあるっていうのは、この世の中の摂理やからっていうことで、その摂理に合うために出してもええからっていうことでやりだした。
うーん、
初めね、帝王切開を生じた、あ、なんちゅうしたかな、なんかその儒学者かなんかで帝王切開のことを言ったときに、周りのその偉人たちはやめとけ、そんなことしたら 天に反することになるっていう時に、その人がじゃったらなぜ寿命があるんだっていうその論法で結局やったっていうことで。
あ、そうなんだ、うん、
へえ。今でいう人権問題みたいなことですよね、うん、まさに、ね、
そう、それをその今の世の中はこの絶対死ぬじゃないですか、うんうん、死ぬという説理は展開ではない
んですよ、ないですよね、
だからやってもいいやっていう、
はい、もうそもそも違うという、
そうそうそう、
いやー、なるほどね、うん、俺もその本に書いたって面白かったのが、ええ、その動物占いとかができる、そのそもそも大前提として人というのはまず3つの種族に分かれると。で、一つがあの白思考、人思考、大物思考っていうこの3つの思考の人間に分かれると。
は
い
はい、はい、で白思考ってね、キャッソーか、
そうキャッソー、ね、キャッソーで、キャッソー、うん、キャッソーとしてはちょっと待って、
僕ね、いわゆる小田原城とか大阪城とかのお城、
ね、そうそうそうそうそうそう、はいはい、でね、ちょっと待ってくださいね、僕覚えてる順番に言いますね、うん、人思考の人っていうのは、うん、もう人が全てなんで、うん、例えば欲しい服があったとか、うん、探してる服があった、うん、やっと欲しいものがあったのに店員の態度が悪かった、うん、そしたらもうカバンと、うん、ここには二度といかんっていう人がもう人で全部決めちゃう、うん、に左右されちゃう、これ人思考、
うんうん、
で、大物思考の人は、そのもうこだわりがすごくあって、うん、例えば無農薬しか嫌だとか、うん、ブランド品はここしか嫌だとか、うん、っていうものすごくこだわりがある人っていうのが、うん、あの大物思考、うん、
大物、
大物思考、
物じゃなくて大物、
大物思考らしいんですよ、
う
ん、
あの僕らが知ってる古世学で言うとあれですよ、太陽、三です
よ、あ、
三グループ、
そっかそっか、そういう分かりがあるんですね、うん、
月と地球と太陽って分かれてる人ですわ、
はいはい、そうです、うん、でその白思考っていうのは逆にブランド品がいいとかいう人が白思考っていう風になんか3つにまず分類されてて、うんうん、でそこからなんか4つに派遣してたのを動物にはめたのが動物占いやって書いてありましたよ、その本に。
もともと個性心理学はね、人と物と大物思考が入
って、はいはいはい、
それが太陽と地球と月になってっていう。
ちなみに月、太陽、月、地球ですね、
そうそうそうそう、
月は何になるの、
人、
あ、人、
ほう、地球が白、
白
で大物が太陽、
はあはあ、
お大物っていうのはあの大きいにシャですか、
いやいや、あの物、
物ですね、
あの物質
の物、物物、はい、
物、
は
あ、大物思考ですね、すごいんですよねっていう言葉響いたりするっていうことですよね、
三の人そうですもん
ね。三の人そうですもんね。
もうごめん、もう稲妻で向かってるとか、なんか、もうそこまで来てるんだけど、本当はあとダッシュで行きますとか、うん、やたら言いますよね。
うん、あ、そうなんだ。その月太陽、あの地球でよく使う口癖なんかも見えてくるわけです
ね。意外とある。
へえ、面白。
俺なんかはあのアースって言って、あの俺は月、地球か。
僕らアースですよね。
あ、そうなんだ。ウォーリー何？
僕多分月。
俺も月やん。
あのいい人ちグループって言ってな。
ん？
いい人、
いい人たちグループ。
赤月。
うん。
ああ。
で、人思考でしょ。
そうです。うん、まさに人思考。
うん。
その人思考の意味すごい分かりました、
ね。そうでしょ。分かる分かる、う
ん。大好きなラーメン屋さんで味おいしいのに店主の態度嫌いって言うんで一回も行かない。
分かる。すげえ分かる。
があったりするんで分かります、
ね。分かる。やっぱ人思考。うん、
人思考ですよ。うん。バッと当てはまるな。
逆にだから人が好きだと、もうそこばっかり行っちゃうわけですよ。
ああ。
うん。そうそうそう、まあ、面白いなと思いますね、うん、その個性心理学、
うんうん、何からこんな話になった
の、何でしたっけ、粉流、あ、それもまた、
あ、粉流から粉流の原因はキャンプ場ですよ、
白紙になったのが俺の運命が、
あ、そうや、
運命が悪いから、
そうだそうだそうだそうだ、そうだ、そうだ、
でパチンコで、ま、負けに行ってんだとか、ね、
そうそうそうそうそうそう、
でも俺も二十何年ぶりかで、はい、あのパチンコって面白いですね、
僕も何回も出会ってないか分かりませんけどね、
もう二十何年ぶりでこうどっかに一つ入ると、
はい、
パカッて
腕が
ピカッて開いて、
はいはい、
こう入んね、うん、入ってこっち側行ってそしたらなんかこう下でまたこうテーブルターンテーブル回ってて V のところを見てトントンって入ると大当たりでござるみたいな、俺らも出るぞ、あの忍者服部君のやつなんでもう今、ね、風呂入っててもね、あのあ、そう、ね、谷を飛び、なんか空を飛び、谷を越え、服部君がやってきた、大当たりになるとずっとその曲流れるんで、もう今、ふとしたらもうね、服部君ばっかり頭流れんねん。大当たりでござる。 ほんで、そのこっちでこのキュッキュッてしてボールを拾って球拾ってグリーンって上に行ってからカチャンカチャンカチャンってしてからコトンって落ちるやつは4分の1の確率で V に入る。これなかなかチャンスなタイミング、
はいはい、
でほとんどはこっち側へ球流れてすると、はいはいはい、キューってきて普通になんかドブみたいなとこがポトッと落ちてくるんやけどその手前でなんかあのうわーんっていうなんかあれが
シシマリ
ア足そうあれがあれがな足でねカチャカチャカチャカチャってその落ちてきたとパチンコ玉パって蹴んねん、はい、で蹴ったやつがキューっていくところ回ってるここのところに入るのは8分の1の確率なんやけど、はい、これがもうだんだんやってるとなどの辺に玉が降りてきた時にこのターンテーブルの V の字がどの辺におるかというやつの、あのタイミングが読めるようになってくるね、はいはい、あ、じゃあ、キャレーキャレーって思わずパチンコ屋で一人でキャレーキャレーって言ってもう声を裏返りながらキャレーって言うてる時に限ってカスやんねキャレーやお前みたいなさ、で蹴ってくれてもちょうどなんかカチャカチャンカチャカチャンって蹴り方がこう定義的じゃないからなんかちょっとタイミングずれると一穴ずれたとこ入ったりとかするかと思うとめっちゃハマりまくる時もあんねん、
はい、
なんかねたかだかパチンコなんやけど俺あれやってて1時間ぐらいでもうかなり疲れるんよ、はいはいはい、なんでかっていうとねピコってなるよ体がピコって
入り込みすぎ
もうなピコってなるんよでも普段日常生活でそんなに体がピコってなることないやんこのピコってすごいなとだって体動かそうと思ってないのになんか左足だけがピコってなったりとかめっちゃ1時間の間に何回もピクがあるんよ、
はい、
こんなピクはなかなか経験できん、
あ、いやだからもうね依存症の方とかも見えるわけですよ、だからそこ刺激されるんで、
そうなんやね、
であれもだって、ね、パチンコ屋さん音楽ガンガン流れてますから
そうそうそうそう、
あれもなんか音楽心理学で、うん、あれなんかすごいクラシックとかバラードを流した場合と、うん、ああいう派手な音楽流した場合で、お金どっち落とすかっていうのを実験したんですよ。圧倒的にジャンジャン音楽、
あ、そうなんや、
もうみんなだから麻痺してどんどんつぎ込んでっちゃうわけですよね。あれもいろんな心理や仕掛けがいっぱいやっぱりしてありますもんね。
大当たりでござる。
ござる。逆にそれが残りそうでござる。
そうだ、おとびたに忍法からしばりの術とかで言うと開きっぱなしになったりとかな。
えそんな羽物でも凝ってますね意外に。
凝ってんねん。
へ、
昔はさこう羽物って言ってもピシャッと入ってピッてなってさ、
そうそうそう。
の中の真ん中入ったらパッパラパッパラみたいな、そんなノリやったね。
はいはい、
今ね、そう今ってもうだいぶ前からあるんやと思うけど、うんうん、もうあんなし蹴るんやボールポンポン。
へえ。
すごいな。
面白い。
面白いんやって、そらハマるわと思って、それであんななんかその博打性の高いね、うん、なんかあのかなんか権利もんとか
核変に入ったとかね、
そうそうそう、ああいうのはようわからへんから、なんかああいうのはなんかわからんもんやから、うん、要請やし、もう単純なつもりがもう服部君にめっちゃハマったな、本当。
へえ。いやでもねこのタイミングでだからこうね何十年ぶりにパチンコに行ってっていう今しかできない経験、
2000円か3000円入れりゃ絶対何かしら当たんねん、
へえ、
ほいでなんかねこう当たって大当たりでござるって出ても、うん、そのあの言うたら当たり度合いの小さいのと、
ああ小当たり、
2回、2回分ぐらいしか動かん小当たりと、はい、8回分ぐらいこう、はあ、これがこう10回開くやつが8回ぐらい回る中当たりと16回ぐらい15回か6回回る大当たりの、うん、大当たり中の大当たりみたいなのがあんねんけど、はい、なんかなこう過去の履歴とかああいうのがこう今見れるんね、
は
あ、でそうするとああ今までにどんだけ過去のみんなが負けたんやとか勝ってんやとか、こう上り調子の今ええとこかなとかいう、でそういうのをこういくつかこう見ると、これだから何回か言ってるとな、傾向と対策かなんか分かるのよ大体、大体分かるの。
なるほどな、
まあ、そんな話は聞いてる人にはどうでもいいかってい
うんだよ、もう終わりでござる、
終わりでござる、お開きでございます。ということで、締めくくります。中村文明と
ウォーリーと杉浦誠二と
ビリでございました。どうもありがとうございました。
いやー。